セーフティマネジメントシステムの確立について説明します。まず、安全プログラムです。プログラムは、プラント、装置など機械類の設置、施工、試運転、操業運転での災害を防ぐために、各ステージで潜在的に存在するハザード、さらに、操業中のハザードを系統立てたリスクマネジメント手法を使い、そのリスクを評価しハザードを除去、軽減、リスクを最小にするためのプログラムです。米国は、1990年頃に、OSHA の PSM の災害リスクを除去軽減するマネジメントの手法として事業者に要求しています。安全文化については、ジェームス・リーズンの組織事故の紹介を今までに投稿しています。さて、機械設備の安全確保は、セーフティスルーデザインの思想で、設計段階から運転、保全から廃棄までのライフサイクルのリスク課題を、全部門の関係者が安全思想を共有し、安全活動を展開することで可能です。また絶対必要なことです。そして、組織に属する一人一人が、安全の責任を決意し、価値観、業務に対する姿勢、安全意識、安全能力を磨き上げ、安全行動をする。さらに、相互啓発のもと、高く維持し、よりさらに高いレベルの安全文化を継続すること。安全文化の継続は、決して難しいものではありません。安全理念ビジョン方針を壁に貼るだけでなく、組織内で、業務中、行動中、立ち話で、経営理念、安全方針についてコミュニケーションし、確認することで安全文化は出来上がり、継続します。日常の行動に立った一つのコミュニケーション、声かけを追加するだけです。そして、みんながコミュニケーションをうまく取り入れているか、経営幹部は安全文化の定着、寝つきの安全コミュニケーションができているか、全員で作り上げているかをレビューすることは必須です。なぜっていうと、人派生薬でも生前でもなく、静寂です。そして、フィードバック、フィードフォワードをすることにより、いい方向に向かいます。安全マネジメントにより、セーフティカルチャーを確立するためのフローは、本文をご覧ください。ここは補足です。ハザードコミュニケーションを、初めて目にする、耳にする方も多いと思います。米国駐在中に、初めてハザードコミュニケーションについて知りました。主に、化学物質の潜在的にな危険性を評価し、その危険性、有害性情報を作業者に伝達することで、代表的なものは、SDS に基づく、警告表示、容器のラベル、タグなどです。このため、コントラクターは、次の文書を備えておくことが必要でした。1、SDS の保管と配布、閲覧方法、2、作業者、関係者への情報伝達、3、作業者、関係者への教育とトレーニング。4、使用されている危険有害性物質のリスト。5、非定常時の対処。6、定常時、緊急時の安全確保手段。7、ラベルの表示。ここからのコミッショニングは、プラントセーフティの投稿の最終項となります。試運転のドライランから商業運転、操業に入る前のウェットランについて説明します。1、コミッショニングの目的。新設プラント、あるいは、季節のプラント類に対してコミッショニングすなわち、運転調整を実施するときは、関係者が実施する責任を明確にし、支障なく商用運転に入るためです。そんなことで、早く動かして利益を出してたい、早く動かせばインセンティブが入る契約だ。そのため、コミッショニングは、国際商取引において、しばしば、関係当事者間で紛争が発生しています。世界銀行は、利害関係者のコミッショニングにおける責任と履行事項、及びコミッショニングとプレコミッショニングの基本的な違いを、プラント類に関する契約一般条件の24条と25条で示しています。添付をご覧ください。コントラクターによるコミッショニングは、プレコミッショニングと呼ばれ、コントラクターはコミッショニングプランを作成、トレーニングマニュアルも作成し、コントラクター側の要員で作業を実施する。プラントオーナー側は、このステージでは作業管理、立ち会いをする。その後条件が整えば、プラントオーナーによるコミッショニングが始まります。プラントオーナーが実施すべきことは、ユーティリティ、原材料を供給して、オーナー側要員でコミッショニング作業を実施、必要な消耗予備品、潤滑剤、触媒などを供給し、操業運転までウェットトライをします。最後の必要要件はレコードマネジメントです。省略しますが、製造物責任訴訟が起きたとき以下の文書提出が必要となります。日本も、 1997年に民事訴訟法が改正され、米国の開示要求制度を範とする文書提出義務が課せられるようになりました。以上です。